エンタメ界のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。はい、皆さんこんにちは。第152回目の配信です。私東京ミルクホールの新庄裕樹と、
ちゃちゃちゃ
え私はシガナムさん2人が主に映画漫画ゲームアニメについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽漫画系上級ブスです。
ちゃんまつ2017です。
最後に、はい、もしかしたらちゃんまつ2017ですっていうのは最後かもしれないですよね
そうですね、そうですね。
あっという間に2017年も最後の週ということでね、
はい、
うん、なっちゃいましたけどね。
はいはいはい。
どんな感じですかね。
いやなんで、どっから話せばいいのかと思ってるんですけど、
何から伝えればいいのか。
高校時代にですね、
だいぶ遡りましたね、
はい、私の後ろに、
はい、
西くんという男が座ってたんです。
マンモス西、
マンモス西じゃねえわ、
うん、西くんね、はい、
う
ん、
そいつはもうね、
はい、
ぶっちぎり で、
ぶっちぎり
で成績もよく、
お
でも東大確実と言われてた。
お
で、たまたま運悪く、
はい、
高2の、
はい、
時に席が並びだったんですよ。
で、邪魔さんと並んで、運悪いですね。
運悪いと思うのよ、
はい、
で私高校時代とか何一つ勉強してませんから、
はい、
で休み時間とかも普通に英単語帳とかなんかやってるわけ、
ああ
西君がね、
ね、はい、
で結構もう素朴な疑問として、
はい、
君は何をやってるんだいって聞いたの。
おお、こっちから聞いたんですか。
うん、
それは分かるでしょ別に。
いや、ってそうそう、それこそ英単語帳とかなんか言うから、うん、いやそういうことを聞いてるんじゃないんだよと、
はい、
君はこのまま勉強を続けて東京大学に行くとしよう、仮に、
仮にね、はい、
で何があるんだね君にっていうふうに聞いたのよ。
お、下から聞かれるとは思わないですよね。
まあ同級生だからね。
そうですけど、そうですけど、明らかに、
うん、
後ろのキリギリスから聞かれると思わないですよね、うん、さんがね。キリギリス側から聞かれるなんて寝耳に水ですよね。
本当だよね、キリギリスが何やってんのって。
キリギリスの分際でそんな聞いてくるって、ちょっとどぎも抜かれます、
ね、どぎも抜かれるよね、うん、
抜かれますね。
で、えみたいなことを言ってて、
はい、
いやお前それやったからって、
うん、
何にも保証はないよって言って、
はあ、
なんでって言ったら、
はい、
だって別にお前大学1年のさ、東大入った夏に交通事故で死ぬ可能性もあるし、
はあ、
30の時になんか騙されて1億円の借金背負う可能性もあるわけだし、はい、
うん、
今やったって変わんねえぜって言ってだったらお前好きなことやった方がいいんじゃないの。
典型的なキリギリスすげえ。
好きなことないの、もうつま見ててつまんなそうなんだけど、
ハンデ押したような、はいはい、
見ててつまんなそうなんだけどって言って、今まで生きてきて面白かったことないのかっていうふうに聞いたの。
そこまで。
そう。
はあ。
そしたら、
はい、
多分ね、もうちょっとね、ずっとガリ勉すぎて、誰ももうね、話しかけるなオーラみたいなの出してる。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。ありますあります。
どれだけいじってあげるから、
うん、優しいから、うん、それも迷惑だったんでしょうね、うん、向こうからしたら。はい。
そしたらなんか、親と一緒に行った映画が面白かったみたいなこと言うの。
はい、ああ、映画が。はい。
はあと思って。
うん、
でも何見に行ったのみたいな感じで言ったら、それぞれなんかドラえもんとか言うわけよ。
ああ。
いや、ドラえもんがつまんなくはないけど、
はい、
もう ちゃんとお前映画見てみろって言って、
うんうん、
で、うん、うんみたいなことを言うの、
はい、
それで、たまたま当時ね、
はい、
新作で、
はい、
パルプフィクションが出たばっかりだったの。
あ、タランティーノ、
うん、タラちゃんの、
はい、タラちゃんのね、はい、
お前これ見てみって言って、
はいはいはい、
って、レンタルビデオのカード貸してあげて
カードをね、
うん、はい、帰りにこれで借りろと、当日 で、
お
で明日朝学校来るでそれ返したら200円だからと200円ならお前払えるんだろう、
まあね、まあ、当時そんなもんでしたね、
うんうん、どうみたいになって、
うん、
じゃ次の日ですよ、
はい、
もうカード貸したことも忘れてるわけ俺は。
早くも
カード貸したこと
キリギリスっぷりが、うん、はい、
そしたら話しかけてくるわけよ、
はい、はいはいはい、
昨日借りてさ、
うん、
パルプフィクション見たんだけど、
はいはい、
ああいうお話ってあるんだ、うん、みたいなことを言ってくるの。
へ
え、えみたいな、
はい、
こいつ、うん、引っかかったと思って
獲物が網にかかったぞ、
獲物が網にかかったぞ、獲物が網にかかったぞ、
それ引け、それ引け、
せーの、それそれって言って
はい、はい、
そこから毎日のようにいろんな映画を紹介していき、
はい、はい、
結果、
はい、
西君大学受験、
うん、
大失敗です
なんということを 人の人生を。
で、人の人生を。浪人して一緒に河合塾に行って。
棒に振らせてしまったじゃないですか、河合塾。
うん。で、俺はもう頑張んなきゃいけないみたいな時に、はい、帰りの電車が、西君ね、エヴァンゲリオンって知ってるって話とか。
また
何それ何それちょっと仲いいわけよ。
やべやべ。
アニメなのみたいなことを言って。
はい、はい。
騙されたと思って見てごらんみたいなことを言って、どんどんどんどんもうね、沼に。
また騙されちゃった。
沼にはめていき。
はあ。
結局でも浪人して、はい、まあ、東大じゃないけど、
はい、
まあ普通の次第に行ってるわけよ。
はいはい。
で、大学に行って、うん、で、まあ、それでしばらく別れてたわけよ。まあ仲悪いわけじゃないんだけど、は
い、
ただ風の噂で、
はい、
大学1年の途中で、はい、あいつ大学にもろくに行かないで辞めたっていう話を聞いて。なんかあったのかなと思うじゃん。
はい。
で、久しぶりに会ってさ。
はいはい。
聞いたろよ、
はい、
したら、
うん、
もう大学1年のもう大学始まる前に、うん、その近所のビデオ屋でアルバイトを始めて、
はい、
1日5、6本見てるって大学なんか行ってらんないっていう。こいつもう完全に陸に上がったでと、はい、肺呼吸しかできないやつがもう完全に
陸に上がっちゃってパクパクしちゃってますよね。
で、
はい、
終わったと、
はい、
それ以来西くんの話も聞かずに、
はい、
3、4年経ちましたよ。
3、4年はい、
私も大学を出て普通に働いてる時に、風の噂で、
風の噂また
渋谷の映画館で、
はい、
西くんはもぎりをしてるらしいと。
おっと、
マジかと、
趣味と実益を兼ねて、
おおって言ってたまたま、はい、それでその映画館に行ったんだよ。
はいはい、
したらいたんだよ。
お
おおおみたいになってて、
はい、
で、
うん、
再会を楽しみ、うん、もう映画トーク、その時お互いもうそいつも働いてるから、はいはいはい、西君は西君で働いてるから、もう映画トーク炸裂してて、
はい、
で、まあ、良かったのかな、悪かったのかな、うん、と、ちょっと心の中で多少なんかね、
両親の呵責がね、
呵責はあるんだけども、これ楽しそうだからいいんだなと思って、はいはい、その後ね、いろいろあって、
うん、
いや、結構有名な映画のね、なんか、配給宣伝とかもやりだしたの
よ、はい。おー、そっちの方に。
そうそうそうそう、
コンプレート方向に、
そうそうそうそうそう、はい、で、まあ、もともと出来が悪い子ではないから、
主催ですもんね、
はい、で、あれか、中国映画の中村獅童が三国志のやつ赤壁の戦いやってたやつ、
あ、レッドクリフ、
レッドクリフとかやってたの、
ああ金城武ね、
金城武ね、
中村獅童のやつスピリットです、
スピリット
ジェットリーと戦うやつい
や獅童も出てたよ、ちょっと
獅童もレッドクリフ出てましたっけ、あ
で、はい、でそれでその後なんかいろいろあって、
はいはい、
で、まあ、会社変わったりなんないんだけど配給宣伝の仕事ずっとやってて、
はいはい、
で先月ぐらいにフラッと LINE が来てさ、
はいはい、
でそういや今度11日からやる映画が、
はい、
去年買い付けたらしいんだけど、
お
その時に、
はい、
あの買う、見終わ試写みたいのを見終わった後に、うん、一番最初に俺の顔が浮かんだっていうの、
は
い、
お光栄の至りですね、
うん、あ、はい、ちゃんまつさんこれ見たら絶対楽し喜ぶだろうなと思って買ってきたんですけど、ちょっと忙しくてちゃんと連絡してなかったんですけど、はいはい、よかったら見に来てくださいって言って、
お
っていうのをすっかり忘れてて、
はいはい、
見に行ってきたんです、この前。
あ、この前、はい。
人生はシネマティックっていう映画です。
それ知ってる。金ちゃんのやつ。
ちげえわ。
忘れちゃった。知らなかったわ。
萩本じゃねえわ。
それあれだ、なんとかあれだ。
人生はシネマティックっていう映画で、
はい、
ダンケルク。
ダンケルクね。
新庄さんが寝ちゃったで有名な。
まあ、ちょっとだけですけどね。はい。
ダンケルクの戦いを、
はいはい、
もう、あれがあって、
はい、
船、なんか民間の漁船かなんかがみんなで助けたじゃない。
ああ、そう
そう。それはみんな知ってると思うんだよ。あの、ダンケルクのノーランのおかげで。
ノーランのね。はい。
で、その後に、
クリストファー・ノーランの、はい。
イギリスの、
はい、
プロパガンダの、
はいはい、
国威高揚のための映画館で流すニュース映画みたいな、なんかあんじゃん、ああいうの
なんかありますね、
進め進め日の丸進めみたいな、なんかそういう、
ね、早草航空隊みた
いな、ね、そうそうそう、
はいはいはい、
それをダンケルクの戦いをもとにして、はい、その映画を作んなきゃいけないんだけど、
はい、
スタッフが足んねえからっていうんで、はい、うん、バイトのお姉ちゃんが抜擢されるわけよ、そいつが脚本家をやれって言われる、
ああ、はいはいはいはいはい、
でダンケルクの話を実際にその映画ができるまでをやりつつ、でも日常は戦争なんですよ、
はいはいはいはい、
号泣です。最後
号泣ですか。
ものづくりというところと、はい、この世界の片隅にが合体してるんです。
へえ。
で最後は、はい、ニューシネマパラダイスのように、
はい、
終わるんです。ものができて、映画ができて終わるんです。
最高じゃないですか。え、風立ちぬとこの世界の片隅にがくっついちゃってるみたいなことですよね。
とものづくりですね、
うんうんうん。
あ、そうね、風立ちぬとくっついてる感じです、
うんうん、
号泣です。最後、
はいはいはいはい、おお、
これはね良かった、
はい、これ渋谷のヒューマントラストで予告編だけ見ましたよ見た見た、ゴジラの時に。
これは予想以上だったね。
へえ。
これちょっとね、はい、本当にあの先週紹介したなんとか錬金術師とかと同じ映画の枠に入れるのがもう申し訳ない、はい、これが映画日本人よ、これが映画だと、
あ、
いうふうに思って見てもらえればなと思います、
はい、
これは本当にね、思いが詰まってますよ。ものづくりに対してだったりとか、戦争とかに対して、
はい、
ぜひ新庄さんもね、
これ行きたいな。
これは面白いですね。
なんかやっぱね、今年の終わりにちゃんとしたやつ
を、ちゃんとしたやつ、ちゃんとしたやつ、
ちゃんと
したやつ、新庄君も絶対好き、
ちゃんとしたやつ一本見ときたいんですよね。
新庄君も絶対好きなやつ。
スターウォーズはあれ見るとしても、でももう一本ぐらいちゃんとしたやつを見て今年終わりたいなと思ってるんで、本当、うん、ちょっと今年ふざけた映画しか見ないネタ的な意味合いで行ったのが多かったんでね、ちょっとやっぱり行きたいですね。
アカペラでね、ジジイの役者がね、
はい、
歌うシーンとかあるんだけど、抜群にうまいんだよね。はぁーと思うよ。
はぁーと、
これはよかった。
あ、そうですか、
うん、
まだやってます、これ年内やります
か、ね、やるんじゃない。
あ、じゃあちょっと早急に、
はい、
時間を調べて
お願いします。
はい、わかりました。
はい、
ちょっとだけ僕の話していいですか。
大丈夫。
おしっこ我慢できない病だって言ったじゃないですか。
おお、
病院に通いまして、薬出てるんです。
どう
なんですか。まあ、前回見ましたけど、前回っていうか前々回ぐらいかな、はい、言ったんですけど、今やっと効く薬を発見いたしました。
お、止められるようになったの、おしっこ。
もうね、あの3つ目です。あの最初にもらったお薬がですね、まあそれを飲みは効くだろうと思ったんですけど、全然効かなくて、
うん、
っていうのはその薬はあの10年ちょっと前に、まだ大学生の頃にですね、あの慢性前立腺炎を患った時にですね、
うんうん、
非常によく効いたお薬だったんです。うん、特効薬だったんです、うん、それさえ飲んでれば大丈夫だと思ったんですけど、うん、全く効かなくて、なんじゃこりゃと思って、
体に耐性ができてきちゃったんだね、
はい、で次のお薬入れました。次ウリトス錠という薬です、
うん、
はい、あ、最初の薬セルニルトンという緑色の薬でした、
うん、
はい、ダメでした、うん、ウリトス錠というピンク色の薬入れました、うん、これも調べたらおしっこを止めるあの働きがあると、うん、なんで別のアプローチがあって、
うん、
全く効かなかったです。むしろ、うん、トイレ近くなりました
ジャバジャバ出ちゃって、
お、逆効果やぞこれと思って、うん、どうすると思って、もうあの別の病院行こうかと思ったんですけど、セカンドオピニオンで行こうかと思ったんですけど、うん、でももう初診料かかっちゃうしめんどくせえから、
まあね、
いや、あのなんかね、夕方、平日の夕方とかでも空いてるのがそこだったんで、
うん、
しょうがないからいいかと思って行ったらですね、すみません先生ちょっとまたあの薬効かなかったっすって、次のお薬出ました。
お、
むっちゃ効くんです。
お、来た、
はい、ペニフォージョー20
そのなんか偉そうに話すペニフォージョー、偉そうに話すことか
ペニフォージョー聞きます
よ。ペニフォージョーってなんかなんでペニって入ってる
ペニスに聞く、ペニスにフォーって聞くんじゃないですか、うん、ペニス付近に
聞く。おかしいやろそんなそんなおかしいやろと、雷っぽいよね、うちのツッコミがね、
なんで
おかしいやろそんな
あ、M1 見たあったから
ですね、めっちゃ面白いよね、
はい、いいんですけど、ペニフォージョーがむっちゃ聞くので、これを飲んでる限りは大丈夫じゃないかなと思ってますんでね。はい、
やっぱ聞くと、飲むと何やおしっこあんま出ない。
おしっこ出ないですね。昨日とか僕本当あの朝起きてトイレ行って、
うんうん、
そのまま出かけて、
うん、
家帰ってきて、
うん、
8時間ぐらいおしっこしなかったです。
それはそれで問題だよお前
やばくないですか。
出なさすぎだろお前、
出なさすぎ、
詰まっちゃってるよそれ
8時間ぶりに
ダムか、
出たおしっこめっちゃ黄色かった
です。ダムかお前の膀胱もう
ね、
どうなってる
荒いな、荒引きなんだな
一回は叩かないとダメなんだよあれ叩いて間を取ってからじゃないとね突っ込みづらいよ雷の突っ込みは。
やっぱね、あのフルコンタクトがね伴うっていう、うん、そういうねフルコンタクトルールの笑いじゃないと、いやーそれペニフォージョーが効くっていう話
でも1日2回はダメじゃない。
いや本当はこれね1日1回の薬だそうなんですよ。
で 毎食飲んじゃってると。
いや朝夕で出てます。
でもおしっこでも1日2回ぐらいしかしないんでしょ。じゃあ
2回ってことはないですけど、でも前より格段に減りましたね。で、あの、我慢し、あ、尿意を催してから我慢しきれるまでの5分ぐらいしか動かなかったっ
ていうのは。そうか、そののりしろがなかったんだ。
のりしろが、
ジャンバーってなっちゃうんだもんね。
のりしろが、あの、 ジャンパーっていうか、おのって感じです。おのっていう感じだったのが、普通にキュッていう感じになったんで、あ、さすがと思って。その代わりこの薬、くっそ眠くなります。死ぬほど眠くなります。
新庄さんもともとすぐ寝ちゃうんですから、ダメっすよ。
だから僕は映画とか見に行くときにも寝たくないからコーヒー飲むじゃないですか。はいはい、そしたら絶対おしっこ行きたくなるんですよ、
はい。
で、おしっこ行きたくなるからやめようと思ってコーヒー飲まないと眠くなるんですよ。
あ、
おしっこと睡魔は両天秤なんですよ。
あ、どっちを取ればいいのかな。
どっちもきついんですよ。
どっちを取れば、鼻の錬金ですよ、おしっこ行ったけどね、どっちで普通に。
でも僕最近見る映画
は。あれだね。レザーバードックスみたいに手乾かしてたから。レザーバードックスのティムロス並みに。
必要に、ね。
うわーって手乾かして、もう帰りたくないからさ。
乾かす。だから僕最近見に行ってる映画は大体ほぼ1回はトイレに行きますからね。うん。1との時もやっぱ2時間半あるんで、だから一番前の席座ってるとトイレ行きやすいですね、やっぱね。
そう、一番前の利点はそこ。
あ、素晴らしい。
そう、すぐ出れるし、うん、すぐおしっこも行ける。
すぐおしっこ行けるんで。
そう、そういうとこもある。
はい。なんでね、
でこれ 何、はい、何言うて、そのお薬を皆さん飲むと頻尿の人はいいですよってこと、はい、
そうですね。だからおしっこが止まらなくて、困ってる人は、まあだから人によって何が効くか分かんないですけど、セルニルトンが効かなかったらウリトス、うん、ウリトスが効かなかったらペニフォージョを、
なんで下ネタだよ。なんで下ネタだ
よ。下ネタじゃないのに下ネタが浮いてるかのような、これをお医者さんにちょっと提案してみてください、
はい、
でもこの薬出す時の先生も明らかにもう患者の前で見せなきゃいいのに、変ななんかあの、国語辞典みたいなやつをパラパラパラパラって見て、どれかなーって言いながら選んでる。
不安。
一線のカタログ、一線のカタログ見てる主婦みたいな感じで。
これがいいかしら、みたいな。
それ俺一回、引き取らせてから、一人でやってくれよと思ったんだけど。
そうね。
全然信用できないんですけど。
そうね。
まあ結果的にそれで選ばれた薬が効いてるんで。で
ペニフォージョーね。
ペニフォージョーが効いてるんで、まあいいのかなって感じですけど、まあね、セカンドオピニオンも大事ですからね。
はい。
この医者は大丈夫かなと思ったら別の医者にかかるのも一つの手だと思います。はい、てなわけで、
はい、
最初に言っておきたいんですけど、カヤック東京ミルク大賞のお話を、
はい
はい、今週ですもん、
はい、
12月25日なんで、
ぜひぜひ、はい、まだチケットありますね、ギリギリ、
ギリギリ、ギリギリあると思います、はい、ギリギリガリガリです、はい、京王井の頭線池の上駅徒歩1分にあります、
はい、
バーガリガリというところです、はい、2017年12月30日土曜日、時間は19時開演、はい、19時開場、
はい、
19時15分開演でございます、はいはいはい、入場料2000円プラスワンドリンクになってますんで、はい、こちらの、ね、お酒もソフトドリンクも取り揃えてますんでね、はい、まあ、500円ぐらい持ってきてもらえばいいですかね、
そうですね、う
ん、はい、なんで実質2500円ぐらいで入れるという感じです、はいはい、で、前からも言ってます通り、第1部俺たちのシャークネード公開収録です、
はい
はい、そして第2部は公開未収録、
うん、
はい、配信では流さない部分でですね、
うん、
俺たちの2017年本当につまらなかった映画ランキングっていうか、あ、まあ、本当にあの怒りを覚えた映画ランキングですね、
うんうん、
まあね、いろんな言い方あると思いますけど、なやつを、皆さんとワイワイ楽しくやっていきたいと思いますので、
はい、
ぜひぜひお越しください、
はい
はい、でこちらの予約も入れていただけると非常に助かります。
そうですね、ちょっと当日来ちゃうと、
はい、
席の関係で座れない可能性もあるので、
はい、
できればちょっと事前に1本ご連絡いただけた方がいいかなと思います。
はい、
はいはい、宛先の方がですね、はい、matse@tf-tms.jp matse@tf-tms.jp までよろしくお願いします、まあ、はい、あとツイッターの DM でも受け付けますんで、お気軽に、ご連絡いただければなと思います。
はい、
はい、
です、な感じですので、うん、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、ます、
はい、聞き逃し方はまた後ほど言いますので、はい、そちらを聞いてください。はい、はい、ではですね、今回のテーマなんですけども、はい、俺たちのネオジオ CD です。
ネオジオ CD？
ネオジオ CD ですよ、皆さんこれ。
ネオジオ？
今日はクリスマスじゃないですか。
うん。
僕、小5の時のですね、クリスマスプレゼント、ネオジオ CD だったんです。
ネオジオ CD なんか持ってるやつ、
知ってます？
富豪だよ、富豪。
富豪。
貴族だ
よ。貴族のゲーム機、はい、ネオジオ CD ってだから皆さんご存知かどうか分からないんですけども、当時1994年って次世代ゲーム機の年だったんです。11月末にセガサターンが発売になりまして、で12月94年12月3日、
サターンが出た年、
そして12月3日にはプレイステーションが発売されてます。
123ね、
123はプレステの日です、はい、
はい、
そんなさなか、その2本に先駆けて1994年9月9日に発売されていた、
あ、同じ年のちょっと前なんだ、
ちょっと前です。それに先駆けて発売されていたこのネオジオ CD というゲーム機なんですけども、僕はプレステでも セガスファンでもなく、この年のクリスマスにネオジオ CD が欲しいですサンタさんとおねだりしました。
じゃあくれたの。
ええ、そしたらサンタクロースはちょっと箱がでかいから持ってこれないからうちがおもちゃ屋連れてってやるっつって、うちの母ちゃんがですねトナカイのような車にミラパルコに乗っけてですね、おもちゃに行きましてですね、うん、このショーケースの中で一番でかい箱をくれと、
うん、
これやったんです。これです。はい、ネオジオですね。当時、新品で 49,800円しました。
高っ
はい、しましたよ。
ネオジオ、
はい、
ネオジオじゃないんでしょ。
ネオジオ CD ですね。
ネオジオの上でしょ。
そもそもネオジオっていうのが何なのかを知らない人のためにちょっと説明させていただきますと、あの当時アーケードゲーム業界で人気を二分するのが、カプコンのスト2と、
うん、
SNK の、いろいろなゲーム群、ガロー伝説とかサムライスピリッツとか、リュウコの剣とか、そういうものは、SNK っていう会社がします。その SNK のプラットフォームがネオジオです。
あったあったあった。
もともと家庭用のネオジオっていう据え置きゲーム企業に開発したソフトなんですけど、うん、あまりにクオリティが高くてそのまんまゲーセンで遊べるものだったんです。だからその、うん、だからゲーセンと同じも、逆に言うとゲーセンと同じものが家で遊べるゲーム機だったんですね。
あ、だ当時はあれだよね、
はい、
ゲーセンの、
はい、
やっぱ筐体が一番クオリティが高いっていう、はい、
そうですね。やっぱあの家庭用ゲーム機ってちょっとあの
落ちる
というか、
だって当時ファミ通とかさ、うん、そのゲーセンの筐体の紹介とかちょっとしてたような気がするもん。
はいはいはい、アーケードゲームのコーナーとかあったじゃないですか、
うんうん、
はい、そのアーケードゲームっていうやつです。
そのネオジオ、
それが家で遊べてしまう夢のマシン。
ネオジオの上でしょ、上、
はい、
上位互換機でしょ、
はい、でそもそもネオジオっていうのはカセットだったわけです。スーファミとかと同
じ、うん、そうだそうだそうだ、
はい、なんですけどそのカセットがめちゃくちゃ大容量の、ゲームのためにはあもうドカベンみたいなデカさなんですよねめっちゃ
ネオジオですら高くなかった。
ネオジオのソフトは1本3万とかするんですよ余裕で。
そうだった俺ね、
当時スーファミのソフトが1万円超えて高えなみたいになってたんですけど、ネオジオのソフトは普通に3万4万してました。
ネオジオ CD じゃないの、多分ネオジオを持ってた篠田くんっていう
篠田くん
の兄貴が持ってたんで、
はい、
兄貴がバイトして買ったみたいなので、
はいはいはいはい、
で兄貴がいない間に、
はい、
あのナコルルとか出てくるやつ、
サムライ
スピリッツ、サムスピやろうぜ、
サムスピ、はいはい、
やろうぜって篠田くんとネオジオでサムスピやってる時に、
ま
あ、ちゃんと30分ぐらいで兄貴が帰ってきて、
はいはい、
目の前で篠田くん、
はい、
思いっきりハイキック食らってたからね
ネオジオ
格ゲーよりリアルだと思って、
ネオジオを遊んだということだけ
で、だけで本気のハイキック食らってて、
本気の D ボタン攻撃、
うん、のた打ち回ってたから、
ああのた打ち回ってました。
病院ってこれ救急車レベルじゃねえかと思った
ライン飛ばし攻撃を食らったわけですね、うん、ガロデンスっていうところの、はい、そんな
それぐらいやっぱネオジオっていうのは、うん、
だから格ゲーが本当に好きな人でもよっぽど気合が入ってないと1本3万とかするネオジオというカセット、今後付き合っていくにつれて、だって車買うようなもんでしょ、
うん、
車買って毎年年間何万とかの、税金かかるみたいな。
でさらにその CD だからさらに上、さらに上位互換機でしょ。ネオジオも遊べんのこれ。
遊べないっす。だからネオジオのその大容量ゲーム機を CD ロムにすることによってソフト自体の1本のコストを抑えたんですよ。
あ
だから
CD ロ、あ、
CD ロムになったことで安くなったんですよ。
あ、ソフトの単価がね、
そうそうそうそう、
3万とかになっちゃってたのが。
そうそうそう、3万とかのロムを買うことを思えば、ネオジオ CD は7、8000円ですから。
高えわ、十分。
高いですけど。
いや、十分高えわ。
十分高いですけど、当時の。
今でも、今だったら十分高えわ。今5000円だ。
今4、5000円ですもんね、うん。うん。なんですけど、当時のカンクレート、スーファミのソフトが1本1万1400円とか。
そうか、信長の野望とか、アホみたいに高かったもんね。
光栄のソフトは、むちゃくちゃ高いんですよね。うん、ファミコン時代で9800円しましたからね、うん。うん。そんな、だから、FF、6とかですか、はい、そういうところからもうどんどん1万円超えるタイトルが出てきた中で、ハイクオリティの格ゲーとかを
安く
ネオジオクオリティのものがクオリティを落とすことなく、
ああいいですね、
安価で楽しめると。
だからいいですね。
だから3万とかもし軍資金があればネオジオ CD のソフトが4、5本買えちゃうわけですよ、
はい、
って考えるとこれ革命的でしたよ。だってネオジオのソフトは絶対手が出ないけど CD だったら頑張ってお小遣い貯めれば買えますもんね。
まあね、7、8000だったらね、
っていうことで大興奮でした。だから僕ゲーセンに当時よく通い詰めていたローティーンの頃で、小4の頃でサムライスピリッツが出ました、1993年、
うん、
そっからなんですけど、あの当時って街の至る所にゲーム機あったんです。ゲーム筐体があ
れでしょ、ネオジオの筐体じゃない、
うん、ネオジオの筐体、そう
あれあったよね。
あったでしょ。あれが僕小学校高学年ぐらいの時なんですけど、 だからね、ちゃまさんとかだとあれかもしれないですけど、高校生ぐらいかもしれないですけども、人によってあれかもしれないですけど、覚えてる方はいらっしゃると思うんですけど、
うちの
あったんですよ。
その中で仙台栄とかにもあったもんね、
はい、あれは SNK とそのと間に入ってるその問屋とかの、
うん
組織が無料でリースしてたんですよ。
ああそういうこと、
はい、無料でリースして、その反則目的で、駄菓子屋の前とかに置いたら子供とか来るんで、
金かかんねえんだ、
それでウィンウィンの環境を築くために、
完全に未成年ホイホイだもんね、あれ。
そうだから、一時期は僕らの年代の頃はすごい流行りましたし、
流行った、みんなやってた。
で、100円入れたら
2ゲーム、雪降ってる中でもやってたもん、
ね、そうそうそう雪積もってる中、僕冬の地元の祭りがあるんですけど、2月の17日18日に毎年あるんですけど、その時に頭に雪積もらせながら、
そうネオジをやる金はないけど、この筐体はやりたいからって言うんで、サムライスピリッツやりに行った記憶があるもん。
祭りそっちのけで、そう、新サムとかですね、KOF の94とか94とかですね、うん、やってましたから、そういう時代だったわけです。
あ、うん、今ないよね。
今なくなりましたよ。だからそれがもうちょっと、後の話なんですけど、僕が中学生ぐらいになると、96、7年ぐらいになると PTA が動き出し始めまして、
やつらが
ちょっとやっぱり
ポリスが
治安が
よろしくない、
街の治安的に問題あると、教体の前で小学生の息子が高校生にカツ上げされたとかですね、そういう
96、7、多分確かにそれぐらいなくなってったような気がする。
あることないことがですね、 PTA だったり学校関係者の方から上がってきまして、
うん、確かにだってヤンキー溜まってたもん、
うん、
自動的にヤンキーが溜まる場所だったもん、
あそこ。まあそうなりますよね、必然的にね、
うん
うん、なんでそこからだんだんこう撤去されるようになっていったっていう、そこから SNK という会社自体も衰え始めて
た。
ね、90年代のやっぱ後半ぐらいになってくると、
なるほど、ね、
そう破産したりとかします
ね。
はい、てな中でですね、その90年代中期にですね、
はい
流星を誇っていたネオジオというゲームを我が家にやってくることになりました。
うわ、来た。
という
最初に何買ったの？
新サムライスピリッツです。
なんで無難だな、おい。
なんでですか？キラータイトル
です。なんだかわかんない、萌えゲーとか買わなかったの？
違いますよ。これ、サムライスピリッツでネオジオを始めてるんで、そのサムスピの続編が出るってなったら、これはもう、テンションガンガン
上がりなんじゃないですか？
テンションガンガン上がりなわけですよ。うん、今まで、スト2とかだと普通に格闘家が、拳だったり手から木を飛ばしたりしますけど、うん、普通にボコスか殴り合ってるだけだった、うん。サムライスピリッツはお侍さんですから、武器ですから。
うん、
剣でぶった切るわけですよ、
うん、
でぶった切られたら必殺技とかで減るダメージよりもただの立ち強切りとかの方がゲージ半分減ったりするわけですよ。で最後最後にとどめ刺した時に体が真っ二つにブシャーって切れたりとか、血がドバーって出たりとか、あれね、用心棒のラストシーンみたいな感じになったりとかっていう、そういう過激な表現がですねありまして、そこも非常に良かったわけです。なんでサムスピの続編がネオジオ
出ると、
そしてネオジオ CD というものが出るということになったときに、これは何をどうしたって買いたいと、悪魔に魂を打てても買いたいと、欲しいと、うん、
でサンタクロースに行ったわけだ。
え、言いました。
すげえな、サンタクロースよく買ってくれたな。
万能ですよね。
うちなんかそんなの秒で却下だったね、多分
いろんな約束をした気がします。
ああ、いろんな条約を結んだ、
いろんな条約を講和条約を結んだ結果批准されたような気がします、
ね、ああなるほどね、
ネオジオ条約がね、はい、来ましたよ。その代わりやっぱ友達とかもやりたいだろうから、あんまりいろんなお友達に言うと家がたまり場になっちゃうよということでしばらくは
ダマで行けと、
お友達にもこのことを話しちゃいけないよっていう謎の。
確かにね、大室くんち大変なことになってたもんな。
ね、
SNK っていうか、なんかプレステとか、はい、プレステとサターンがあるっていうだけで。
だってやっぱ知らない2つ隣のクラスのヤンキーが来たりとか、
ね。そうそう、平気で来るん
だ。知り合いずらしてきたりするじゃないですか。
うん、
だから宝くじ当たったやつの家みたいになります
よね。そうそうそう。
見知らぬ親戚が来るみたいな。
来るんだよ、あいつら。我が物顔で言うからね、いろいろ。
見つけてね。
うん、
そうなんですよ。
あとしばらくダマで行けと。
ダマで行けと。だから一人で、僕はせっかく対戦格闘ゲームなのに、一人でストーリーモードをせっせこ。で、その家で磨いたテクニックをですね、外のゲーセンで披露する。
ついに、対外試合が
。
通信とかないからね。
そう。家の道場で一人、うん、修練を繰り返して磨き上げた、
うんうん、
この技の作用、
うん、
このスティックさばき、
うん、いけるんじゃない？いけるんじゃない？
さばきを。そうなんですよ。それでゲーセンに出てやると、またですね、ゲーセンのレベルは高いですね。
次元が違うでしょ。
次元が違いますね。そして強いやつはやっぱ高校生とかは強いですね。
まあ、高校生は無理だよ
ね。小学生男子は勝てないですね。
え、なんかあれだよね、もう上には上がいるっていうのを見せつけられるよね。
上には上がいますし、やっぱ向こうは金も持ってますし、腕力もありますし気に入らないことがあるとすぐ大パンしてきますし、そうですね、向こうの席でバーンって画面伝えてるやつがいたら僕は無条件で逃げてました、ね、怖いからそんな弱者の立場で、だから家でネオジオ CD ができるということは非常に幸せなことです。で、この辺の事情はあのハイスコアガールっていう漫画があるんですけど、
あーハイスコアガールでなんか細かくやってんね、
はい、その辺のアーケードゲーム事情に関してはハイスコアガールっていうのが非常に詳しいんで、うん、
はい、
それを見ていただければあの当時の熱気とかですね、
はい、
興奮
雰囲気がね
分かると思うんですけど、
はいはい、
では後半はネオジオ CD の弱点についてお話したいと思います、はい、後半へ続く、
はい。